僕のまあ、スノボって遊びですけど、あそこから誰だったかな、誰かに言われたんですよ、泉くんだっけ、計画立てるの早いですよねみたいな、ゆういちくんが誰かに言われたんですよ、仕事が早いじゃないけどなんか準備が早いとか。当たり前でスノボに2月行きます、2月が、まあ、でもそれでも遅かったんですね、実は動いたの10月末まで本当は決めとかなきゃいけないのを11月末になっちゃったんですけど、目標決めます、今回だったらスノボ行きます、2月4日です、2月4日から7日です、3泊4日15人宿を手配しなきゃいけません。で2月って中国の旧正月もあってめちゃくちゃ宿が埋まってて、それを事前に目標を決めて動くっていう、これがリーダーがもし前月の、2月の1ヶ月前1月から動き出したら宿が取れないですね。だから全部何でもそうなんですけど、仕事も遊びも計画立てて早め早めに行動すると結果が 出しやすいって感じです。だから一見遊んでいるように見えるんですが、そういうとこも盗んでほしい。特に仕事できる人、こうやって今稼いでる人ってやっぱり計画立てるの早いです。で言い方悪いけど、プロモーション失敗する人は、昨日もね、おととい某 P 君がプロモーションするよって言ってレターが流れてこなかったりとか、そういうことやっちゃう人っていうのはちょっとお金稼げなくなってくるので、必ず目標を決めてその目標に対して動いていくんですね。目標を決めないというのはゴールがないこと、ゴールがないってことはゴールのないマラソン走るのものですし、ナビをしてくれないカーナビについていく感じです。ということで必ずそれをしていきましょうって感じですね。そして目標を立てるときのおすすめです。これは時間をとって真剣に集中して考えてみる、自宅ではしない方がいいです。特にいつも仕事してる作業場とか自宅のなんかくつろげる場所とかではしない方がいいです。ちなみに僕はどんなところで、去年かな、今年もまたするんですが、去年ここどこだっけ、お茶の水かな、どっかに泊まって一泊多分5、6万ぐらいしたと思うんですけど、こういうところにちょっとね、実は僕福岡でもやるんですよ、福岡のあのヒルトンとか、まだヒルトンはまだやってないんですけど、ホテル取って一人でボケーっと仕事したりとか、福岡安いです、1泊2万とか1万5000円とか泊まれるので、東京の方がいっぱいいい宿とかあると思いますし、長野でももしいいロッジがあれば、ロッジホテル
ロッジホテル
ありますよね、とか
吉屋でもいいです
ね、吉屋でいいですねフジモン邸ではしない方がいいですねでこれを見て、まあ、ステージによって変わります。まあ、こう5万だよって言われて、あ5万ぐらいの泊まれる、ちょっと泊まれるわと思った人と、えそれお金かかるから嫌だなと思ったあなた、正直に手を挙げてください。5万はちょっとみたいな、あら稼いでるのに、
ヒルトンが1万、
はい、ヒルトンがなんて
福岡の
1万5000円、あそうですね、まあ5万は飽きてるけど、まあ、3万2万は泊まった方がいいんじゃないかなと思います。でちょっと厳しいこと言います、だから稼げないんですと。これがですね、僕がやっぱり今回っていうかもう2年コンサル2年ぐらい2、3年やってますけど、今回特に3期生教えてたと思うんですけど、思った以上にアドバイスを聞かないコンサル生が多い。これ今コンサルしてる人感じませんか、川添さん。例えばどんなことを聞いてくれませんか。
マニュアルを読んでるのに、読んでないというか、
耳が痛いですね中村さんあのこれ本当にすっごい大事で、特にコンサルしてる側もノブさんもそうだと思うんですけど、結構コンサル生って自分が作ったマニュアル読んでなかったりとか、アドバイスした内容を忘れてたりとかしませんか。しますよね、多分コンサルしてる側方うんうんってうなずいてると思うんですけど、これですね、悪気はないんですよコンサル生側に。だから先生は、僕は7回って決めてます、7回までは同じこと言います。ただ8回目言わせたら僕切れます。この切れた現場を2期生、1期生見たと思いますが、某ね、新潟の M さんに切れたんですけどいい加減にしてくださいと僕は結構温厚な方だと思うんです。その僕を切れさせるというなかなかの実力者がいたんですが、本当にですね、これすごい、特に今稼げてない人、特に10万ぐらいの人、10万も稼げてない人は悪気ないと思います。嫌でやってる、純さんが嫌いだからじゃなくて、多分納得できないんですよ。ただこのホテル泊まった方がいいよって言われて、多分納得できませんよね、竹さん。
はい。
さあもうこれ5万泊まると何が変わると思いません？いいんだろうなと思うけど、実行はしないでしょ。はい。しないと思います。でこれ僕なんかのメルマガ書いたんですけど、バスタオル買う話覚えてますか？高級バスタオル買った方がいいよって。 ちなみにカンナさんからこの間のプレゼントいただいて、今治のタオルおすすめですぜひカンナさんの会社がタオル作ってるので注文してください。今治のタオル、いいですか、しなくてふかふかです。お風呂上がったとふかふかになれますし、僕あとちょっとすいません、カンナ浮気しちゃったんですけど、ドバイの高級ホテルで使われてるふっかふかのタオルも買ってみて、それ1万円ぐらいしたんですよ。1万円も使ってみたんですよ。これ僕がお金持ってない時に成功者の先輩に言われたんですね、高級バスタオル使ってみろと。1枚1万円ぐらいするやつがいいなって言われて、お金なかったので5000円しか買えなかったんですけど、それでもお金がない僕にとって5000円のバスタオルってすごい高級なものだったんですよ。それ使ってぶっちゃけ何が変わるのと思ったんだけど、ポイントとしては稼いでる人の言うことをちゃんと聞く姿勢が身につきます。これ特に今3期のアルファチームベータチーム入ってた人分かると思います。僕8月末の東京のセミナーで、12月末に必ずイルミネーション、クリスマスケーキ、福袋、アクセス来るから書いた方がいいよって言ったんですね。結果、7割の人は書いてなかったんですよ。だからこの間めちゃくちゃ怒って、で、稼げませんって言われるんです。僕はこれ書いた方がいいよっていうのに、書いてなくて稼げませんって言われるから、それっておかしいですよねっていう。で、これ多分、でも悪気なかったんですね、竹さん。悪気あってやってます。潤さんの言うこと聞きたくないって思ってやってます。それとも。
いや、ただ怠けてるだけ。
そうですよね。っていうふうに、結局稼げてないのは自分に原因があるってことをまず知らなきゃいけない。そしてこれすごいポイントです。さっきこれ言われたこと、特にさっき例えばカメラ転売の先生がいます、 YouTube の先生がいます、皆さん聞くじゃないですか、興味あるから、どうやってるんですかって。その中で二極化します。多分ケンさんとかは、ケンさん稼いでるけどカメラ転売の先生のこと絶対聞くんですよ。ケンさんとか僕教えたけどすごい素直だし、岸谷さんも年齢僕より全然上なのに僕の言うことちゃんと聞いて動いてくれるんですね。僕はすごいんじゃなくて動く人がすごいんです。ちゃんとしたアドバイスをしてそれを動いてくれる人が素晴らしいわけであって、別に僕は大したことないんです。ただ言われたことをやって教えてるだけなんで。ただコンサル生でやっぱ動かないとなる人がいます。多分いろいろあります。気持ちの問題とか、いや自分はできないんじゃないかな、不安だなとか、そういうところを変えていかないと一生稼げないと思います。だから結構本当にノウハウじゃなくて、竹さんと豊さん、僕が見た気持ちの問題、不安になったりとか怠けちゃうの多分怖いとか、なんか恐怖から来るんですね。動けないとか、本当にこれアクセス来るのかな、意味があるのかなって。ということでそこを改善するための話も今日しようと思って持ってきた。これ特にコンサルしてる側は覚えておいてください。ガーって言うだけじゃダメです。ガーってやれよって、なんでやんねんだよ、じゃあコンサル生は稼げません。じゃあ僕はどうやって教えてるか、時間はかかります。正直ちょっとメンタルの問題は、正直な話するとコンサル外なんですね。コンサルと、その、ちょっとこれ、今か10万いってない人が2人しかいないので、こっちに話したんですけど、たけさんと豊さん、僕のコンサルに入った理由は何ですか？
稼ぐため。
なんで稼ぎます？ YouTube ですか？カメラ転売ですか？ブログですか？
ブログですよね。
豊さんもそうです。僕、ブログで稼いでる先生だから入りましたよね。この時点で、ブログやること前提なんですよ。そのやること前提で、ノウハウを教えますってコンサルなんです、僕のコンサルは。で、音声してると多いのが、やる気が出ません。眠っちゃいました。行動できないんです。不安なんです。って言われるのは、実はこれコンサル外です。だから本当は別途料金取らなきゃいけないです。やること前提で僕教えたいのに、やる気が出ませんって言われるのは、また違う話なんですね。意味わかります？だから、でも僕はそうしないと稼げないと分かってるから、もちろんそっちのサポートもしますけど、そういう人って何かって言ったらですね、成功体験がない方が多い。過去です、これは過去の自分です。だから僕がよく言うのは、過去の自分に足引っ張られてるよって言います。過去の中村さん、過去の竹さんが、いやお前はできないよとか、周りの人の意見とかですね。すごい大事なのはこのセルフイメージってやつです。セルフイメージって分かりますか？藤原君分かりますか？セルフイメージ聞いたことある？
聞いたことある。
説明できますか？アジアさん。セルフイメージ、わかりますか？
自分はこういう人間だ。
そう。自分は日本人だと思う人。セルフイメージです。もしかしたら違うかもしれない。
実はね。
もしかしたらタイの人かもしれない。
タイ大好きですか？
血液型もありません。自分は A 型だとか B 型だと思ってて、あれセルフイメージなんですよね、実は。でも調べてみたら AB 型だったみたいな、ありますよね、たまに。あれはセルフイメージ、植え付けれてる、自分の洗脳してるんです。 で、これを教育とも言うし、洗脳とも言うし、いろんな言い方があるんですけど、僕はまあ、悪く言えば洗脳と思ってて、皆さん日本教育に洗脳されてるじゃないですか。ありませんでした、小学校行って義務教育行けなきゃダメだよ、高校行って大学行っていい大学、いいとこ就職して公務員とか官僚だったらいいよねみたいな、あれある意味日本の洗脳とかセルフイメージですね。その人が素晴らしい、東大が素晴らしいみたいな。ちなみに分かりやすく例え話を持ってまいりました。例えばあなたの自宅がこんな家だったらどうしますか。はい、あきさん、宗像のあきさんの家、これどんな気持ちになりますか。
もともとこうだったらですか、それとも急にこうなったらみたいな。
今日家帰ったら邪魔けが日本、みんな日本人ですよ、日本にいるのに。例えば豆ちゃんち遊び行こうよって言ったら、いや私にちゃんま来てほしくないんだよね、いやいやそんなこと言わせにって言ったら豆ちゃんちこれ
とりあえずも興味があるので一回入るけど、やっぱり長時間いないですね。
でも今周りの家が普通の家で自分家だけこうだったらどうですか。
いやちょっと恥ずかしいというか、なんかこう疎外感を感じたりします。
翔さんどうですか、これ帰ったら横浜の英語で
嫌ですね。
嫌ですよね。で嫌ならどうします、これもしこうなってたら。
自分がこう住みたいとい う, こ
うイメージ、なんとかしようと思って、はい、今日帰ってこれで、いや藤山家は今日からこれだからって言われたら、いや俺はここじゃ嫌だって思いません。なんとか変えたい、変わりたいって思いません。それなんでかって言ったら、僕ら日本って結構いい国じゃない、これケニアの家なんですよ、一般家庭です。でこの人たちのセルフイメージは、ここに住んでるのは自分のセルフイメージなんです。でも皆さん違いますよね、日本人って豊かだからマンションとかトイレもちゃんとあって、こんななんかプレハブじゃないでしょ、コンクリートの家住んでますよね。それってセルフイメージなんですよ、日本人のセルフイメージ。でも海外、僕結構海外最近行くんですけど、本当にタイとかもバンコクの市内めちゃくちゃ都会なのに、一駅離れたらこんな家です。だから現実に住んでる人もいるわけですよね。でも我々は日本人として生まれて豊かに育って、だから最低こんぐらい稼ぐっていうセルフイメージがあるなんです。意味わかりましたか。これを変えてくれ、僕からしたらね、申し訳ないけど、この家に僕がアキさんになったらこの家に帰る感覚、意味わかります。だから絶対に嫌だから100万円切ったら超へこみます月収が、っていうセルフイメージで。申し訳ないけどよく相談されますよね、10万いって、カンナさんとかそうですよね、10万いって20万いかずにこの辺うろちょろしてる人のセルフイメージは結局そこで満足してるんですよ。なんか言ってもブログで10万入ってくるし、アキさんもそうだったんですね、この間まで最初5万で止まって10万で止まって、言った通り止まりましたもんね、止まるから頑張れよって言ったのにでまた今度30万で止まりますからね、困ると。なのでセルフイメージ上げなきゃ。フジモンもそうです、フジモンも昔知ってるんで超貧乏なとこから今そこそこ、ね、2LDK のマンションがね豊かになっちゃったので、あ俺結構幸せじゃんって思っちゃって、それで良しとするなら全然いいんですけど、でもこうやって 5CP って仲間がいてどんどん稼いでる人がいるんだから、その人たちと同じになれるんですよ。ケンさんとか最初貧乏でしたからね、多分今の秋さんより貧乏です普通に、けど彼はセルフイメージ高く、いや俺はこんなとこじゃ終わらないと、もっと稼ぐんだってって行動してってから稼ぐ。僕もそうです、もっと上に行けるっていう、まあ、この上がどこまでかは正直わかんないんですけど、僕はもうとりあえずみんなが稼いでくれて遊びになったらハッピーなんで、今度は今度のスノボツアー行こうぜって言って行けるメンバーがいたらハッピーだし、で今度マカオに行ってきたんでマカオでカジノ案内できますから、カジノ行こうよって言って行く行くって行けるメンバーが増えたらハッピーですし、なんかここのねセルフイメージは非常に大事です。だからなんでかって、さっきなんで言ったかって言ったら、ここね、ぜひ、ここじゃなくていいんで、ちょっといいホテル、3万以上するホテルに、別に毎日泊まれてみます。1年で1回です。ブログ稼いでるでしょ ?10 万ぐらいの人。1ヶ月5000円貯金すれば、年間6万円貯まるので、泊まってみてください。1回でいいから。すごい変わります、セルフイメージが。なんかすごくいい扱いされる。どうぞお客様、みたいな。僕こんなんいいんですかってなります。お風呂とかもゴージャス。この間、目黒の画城園来てくれた方、FCB ニューっていう人上のチームがあるんですけど、来た方どうでした、あのホテル。
さん、あのバスルームがびっくりしました、
ね、ですよね、うん、ね、一泊10万のホテル泊まらせていただいて勉強会したんですけど、あれはすごく僕もセルフイメージが、あとコンシェルジュの方がその階ごとに、どうぞお客様こちらの部屋ですでわざわざ入っててお茶入れてくれて説明してくれ て、あこんないい扱いされたことないってことされるんですね。 それが普通の自分になっちゃうんです。僕も正直まだそのレベルじゃないので年に数回しか経験できませんが、 2,3 万のホテルなら多分皆さんの収入だったら稼げると思うんです。それをその辺の飲み会代に使っちゃうとか、よくわからないノウハウにまたお金払っちゃうとかするぐらいだったら自分のセルフイメージ上げる。でちなみに上げたものは必ず下がります。無理やり上げたものは、僕も上げた、ここに毎日いるわけじゃないんで、ここに毎日行っちゃうと、あ、自分はここに住んでる人間なんですね。でもさっきのケニアの家からしたらですよ、ここに住んでる子からすればアキさんちってめちゃくちゃゴージャスじゃないですか。この子たちがもし藤山家に1ヶ月住んだら、なんて幸せなんだこの家って思いません？でもそこに住んでるんですよ、あなたは。だからセルフイメージ高いって言われた。この子たちからするとめちゃくちゃセルフイメージが高い、日本人っていいなって思ってる。多分だからそれと同じように上げなきゃいけないですね、セルフイメージを。これは特にコンサル生持ってる方はそこを教えてあげてください。ちなみに言葉じゃ通じません。言葉で言っても、ああそうなんですねって言って終了が、言い続けなきゃいけないし示さなきゃいけない。だから本田さんたち稼いだ人たちはそこそこお金を使わなきゃいけないタイミングに来ます。無理に使えてはいませんけど、あ、だって僕がもし稼いでるって言ってるのに全然何もしてなかったらどうですか。家にずっと閉じこもってて週2000万稼いでる順です、でも毎日家でパソコンカタカタやってます、ホテルはなるべく泊まらずカプセルホテルに泊まってる、ネットカフェ大好き夢がないでしょ。なんか本当にもし稼いでるのと思いません？ちょっと見せなきゃいけない部分、まあ、無理にはしなくていいんですけど、ちょっとだけこんな格好したよとか、飛び回ってるよとか、そう、こんなホテル泊まったよって、前に泊まるといいません。だからよく言うけど、ご飯食べるとこも普通でいいんですけど、一回だけちょっとホテルランチ食べてみたりとかすると、自分のセルフイメージも上がるし、コンサル生は本田さんがそんなことできてるのは我々もできるかもしれないって思えるですね。おそらく3期生だとちょっと僕との差が激しくなっちゃったんですよ。1期生はですね、なんていうかさ、僕がそんなに稼いでないというか皆さん知ってるので、特にマメちゃんとフジモンはもう6年か7年の付き合い、ケイキ君もそうですよね。ケイキ君には僕ちょっと見え張ってたんでいい格好してたんですけどここには大体バレてたんですよ、あんまお金がないことが。そこの彼らジュニアさんとかジュニアさんがなんかブログで10万稼いだぞ、30万稼いだぞ、60万稼いで、なんか100万稼いで、1000万稼いだって言ってるけど本当かなみたいな。でもこの人なんか、だからあの時より絶対海外行ってるよね俺、
はい、
っていうの知ってるんですよ。だから、あ、本当かもしれないって言って入ってくれた。1期目2期目誘ってなかったら3期目入ってくれたっていう。うちもそんな感じですね。まあ彼も稼ぎきたんですけど昔に比べればですので、まずセルフイメージ上げるっていうことを、まだ納得できないかもしれないし、わかんないかもしれないですよ。一応覚えておいてください。これはぜひご家族いる方はちょっといいところに連れてってあげるとかすると、かなり自分のセルフイメージが上がりますそのための目標設定をしていきましょう。ちょっと話長くなりましたが、本当に稼ぎたいと思ってるなら、あなた自身に許可を与えてください。これ僕がよく言う言葉です。これね、さっきも言ったんだけど、稼げてない人の多くが足引っ張ってるんですよ。過去の自分が、自分はできないって勝手に決めつける。かなさん特に音声の時いつも話しますけどね、私には無理だと思いながらブログ書くんですよ。私には無理だと思いながらスロットしたら勝てますか？
勝てないです。
昨日一昨日の夜麻雀してましたけど、勝ったのは当然僕とケンさんです。なぜ勝つか、僕らは勝つと思って勝ってるんですね。気持ちの問題です本当に本当に麻雀はテクニックで気持ちの問題です。絶対ケンさんとかアレーナでこれ積もるでしょ一発で、なんでここで積もれるんってとこ積もってたでしょ。気持ちの問題です本当に。
そうなん
ですか？本当にそう多分10回やったらね、8割方ボトケンさんが勝つ、勝つだろうなと思ってましたけど、どっちかがカメラテンポはそうですよね、売れないだろうなとか思って仕入れたら売れないですよだからまず自信持って、僕言うのがまだ自信ない人いると思います。じゃあこの中で言ったらカンナさんと今日来ないけどエルノさんもそうだし、豊さん、タケさんじゃない、タケさんかは自分に自信なくてまだいいんで、ここにいる人たちの実績を自信持ってください。少数派だということをしてください。自分たちが稼いでる人が多いんですよ。で今からアキさんとかめっちゃ稼いでいくだろうし、松崎さんもノブさん、遠藤さんもね、まだ YouTube 僕見てて、 YouTube 僕何も教えてないんですよ、もちろん先生じゃないんで。けどあ、もうこの人めちゃくちゃ稼ぐわって感じたんですね最初。でももったいない方向に来てたから、ちょっとブログやんないくださいって言ってYouTube 稼いでるんでブログやろうとしてるから、いや YouTube もうちょっと頑張った方がいいんじゃないですかって言ってやってるんです。まあ多分年収1000万ぐらいいくと思います。っていう風にどんどん稼いでいくメンバーの同期だから、ここは だからまずあなた自身には俺は稼いでいいんだと、10万30万50万100万と稼いでいいんだという許可を与える、これがセルフイメージの第一歩です。ここまで大丈夫ですか？ちょっとね、セルフイメージはね、今日言葉で言っただけでは伝わらないので、ぜひ行動を変えてみる、日頃しないことしてみるが大事です。まあ本田君とかね、あれちょうど今日いいセルフイメージアップのものがありますけど、それは
あら
あら
実は昨日朝一で MacBook Pro をですね買いまして、
あらあんなボロボロの
今ここで
開封しますか、
開封式をしようと思います。
はい、いくらしたんですか？
17万ぐらいしました。
おお、今までの本田雅美は買えましたか？
はい、
今までの本田君にはそれ買えましたか？
いや、買えませんね。
素晴らしいですね。いいパソコン使ってますね。
ビニールが高級ですよね、もう。
なるほど。
ちょっと、す
み
ません。
かっこいい。
色が、
色が、なんて色なの？
色がなんか、ダークブラウン。
ダークブラウン。いいね、それ。これ、ケンさんとお揃え？ケンさんはエアか。エアじゃない。黒じゃないの？よいしょだね。
よいしょ。
あら。でも着てる T シャツはドスケベ。
すごい。開いたらいきなりもう起動が始まる。
お。
してないのに。
してないのに。
してないのに。バグじゃないの。
壊れた。なんか始まりました。はい。はい、開封しました。今からやっていきます。
よくないですか？17万のパソコン。それは本田さんがね、200万ぐらい稼いだからですね。
昨日僕は言ったんですね、稼いでくれた、4年頑張ってくれたんで
感謝ですね。あのキーボードがぐちゃぐちゃに来たかったやつですね。物を大切にしましょうってね、はい、大丈夫ですか？
はい、
いいですね、
ありがとうございます。
って感じで稼いだ、僕がおすすめなら稼いだお金の 5%、10% は使った方がいいです、自分のために。アキさんだったら先月25万ぐらい稼いだんだったら2万5000とか3万ぐらいは2割ぐらい使ってます。10万ぐらい、5万ぐらい。なんかいいものを食べに行くとか、彼女に奢ってあげるとか、親になんか親孝行するとか、それもセルフイメージです。親孝行してる自分って結構セルフイメージアップになります。あと僕、毎月もう何年前、僕でも一個自慢は、一番お金がなかった時に震災があって、3月11日、全財産10万しかなかったんですよ。その時僕5万円募金しました。
半分。
本当苦しかった。まあ実はやれって言われてやった部分はあるんですけど、あの時本当お金なくて、それは僕の中やっぱりセルフイメージアップだったんですよ。募金してる自分がなんか、まあ申し訳ないけど、僕はその困ってる人を助けるというよりは自分のためにやったって感じあるんですけど、あと何年前かな、あれ27歳ぐらいから毎月3000円ぐらい南アフリカの国にあの支援物資のなんかそのプロジェクトがあって、それに毎月3000円、だから年間3万6000円募金してます。それをもう8年ぐらい続けてるのかな。だからよく言われる稼いだ給料の何パーセントが募金に使ったらいいよっていうのは、それも実はセルフイメージアップだと僕は思ってて、だから稼いでただ自分でわーってやるのもいいけど、まあ、ボランティアするとかっていうのもすごく大事かな。それは別に自慢することじゃない、今日多分初めて聞いた人もいると思いますけど、僕は誰も言わなくてもいいと思ってることだし、自分のためにやってることなので、まあなんかあまりね、でも怖いのは変な団体に募金しちゃうと使われたいことがあるのでちゃんと信用できるとこ探した方がいいと思うんですけど、僕は信用できるところにちゃんとやってるので、そういうボランティアとかも稼いだ方はぜひやってみてください。それがセルフイメージアップになるし、自分のなんか苦しい時に自信になる。僕はだから結構震災の時に5万寄付できた自分が苦しい時に多分支えてくれるっていうか、過去の自分が助けてくれてるんですよね。だから過去の自分に足引っ張られるんじゃなくて、助けてもらえるようにぜひいいお金の使い方をしてください。まあ、困った方、特に今ゾイツさんと困ってますけどね、お金が余って、困った方はいいお金の使い方を教えますので、はい、IPA って会社に新しい MacBook Pro を買っていただいてもいいかなと冗談です。はい、ということでちょっと今からワークになっていきますが、目標を立てると考えるとなんか堅苦しい感じになるので、どう考えればいいかというとですね、こんな感じです。2017年の年末に、もう早いですが来年の今頃、でもこれ去年やったでしょ、2期1期のメンバーなってますか？結構ケンさん熱いですよね、去年から比べたらね。目標通りというか、かなり年収もアップして、これができないとダメなんですよ。この来年の自分を想像してワクワクできるか。ですが、まだ稼げてない人も同じチャンスを手にしてて、同じことやってるので、ワクワク絶対していいんですね。来年だから、たけさん来年月収100万だったら嬉しくないですか？2017年の今頃、今ぐらいに年末終えるときに あれ去年と比べて俺毎月100万アップしてるわとかなったらちょっとニヤニヤしません？
やばいっすよね。
え？
やばいっすね。
やばいっすね。やばいっすね。何しましょうかね。いや、それ大事。それが想像力であり妄想力なんですけど。いやでも本当大事です。それができない人いるんですよ。そんなこと言っても、いや、ジュンさんはそんなこと言いますけど、どうせ僕無理ですし、みたいなやつがいるんですけど、たまに。その瞬間からも稼げません、この人は。さっき僕今、マジさんでしましたよね。本田さんは、ふってやって、ふってやりましたよね。これと同じなんですよ。僕が言ったことに対して、あ、そうなんですねってなる人なのか、ジュンさんはそう言いますけどって斜めに聞く人なのか。これでコンサルの仕方が変わります。これコンサル担当ぜひ覚えてくださいね。ここすごい大事なんです。それがその人の素直さっていう部分だし、自分の人生変えたくてコンサル入ってるのに先生に立てついてるんですよ、悪気なく。ジュンさんはなんかもともと能力あってとか、いや、ケンさんとコンサル生もすごい人なんでしょ、ゾイシさんもすごい人なんですよね、なんかなぜか自分をダメにしてできてる人を上に上げたがる。この時点で、あ、この人稼げないなと思っちゃうんです。だからさっき言ったように、まず先生に言われたことを素直にやってみるってすごい大事です。これね、コンサルやってるとすごい分かると思うんですけど、今僕、皆さんがコンサル生ですよね。で、セミナーだからこれ言えるんですよ。あまり普段言いません、こういうの。なんでかって言ったら、1対1でしか言わないんでしょと思われるから。もっと言ったら、これ上の人に言ってもらっていいです。僕今度、このメンバーには言いますけど、3月に、福岡の資産家の先生の安倍さんって方いらっしゃって、その方にセミナー依頼するんですけど、僕は実はその先生に言ってほしいことをお願いしてます。なんでかって言ったら、ここ、こういうこと聞かなくなるんですよ。実は本田君にもガーダーに決まったんですけどあれは仕込まれておりました。
あ、そうなんです
か。存じてましたか。僕が本当に稼がしたい人は安倍さんって人に報告してます。本田君って人絶対稼がしたいんで、彼をこう変えたいですってちゃんと依頼してお話してもらってるんです。だから二次会でガーダー言われたでしょ、仕込まれてます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。でもそういう、だからそういう逆に言ったら、皆さんがそういうふうに僕を使っていただいていいってことです。コンサル生に言うこと聞かない人いたら連れてきてもらえばが言いますから。だってなぜかしたら、ここね、お金関係あるでしょ、金銭関係が。コンサル料もらってるじゃないですか。コンサル料もらってるからジュンさん言ってるんでしょって思われる可能性がある。けど本田さんのコンサル生って僕のお金払ってないですよね。で、僕からしたら別に辞めてもいいし死んでもいいと思ってるでも安倍さんはそういうふうに言います。だからめちゃくちゃ厳しかったと思うんですけど、普段うわ珍しいですよ。あれ安倍さんすごい普段優しいのに、なんかマジ怒って怖いと思ってでもそれはそういうふうに言って、本当にお金がなくて言ってくれてるから、それはジュンちゃんが稼がせたいと思ってる子だから本気で言ったよって、まあ辞める覚悟で言ってくださいって言ったんです、僕は。っていう風に僕のこと使っていただいても、結構コンサルしてる人はね、本気で言いますから、まあ、死ねえぐらいの死ねえとは言いませんけど、ちょっと話脱線しましたけど、これですね、ワクワクドキドキしながら笑ってますか最近。私も、まあ、私も笑ってるかこれぜひもう、あのね、ここまで来たら次やっぱ作らなきゃダメなんですよ、目標。藤本には目標がありません、今おそらく京急にガーガー言われて、うるせえなとか思ってると思います。そういうのを変えていかなきゃいけないですね。そして目標の決め方です。これ去年もやったんですが、僕も年収目標アップして、あ、これちょっとミスですね、来年4期目になるので、会社の4期目の年収を設定してます。大項目を決めましょう。まず大項目、例えばブログでやってる人だったら、ブログの年収を2017年は300万円以上にするとかですね、500万円以上にするとか。たけさん、ここまではできてますか。月収30万稼ぐ。まあ、あきさんもさっき2016年末までに30万ってしましたよね。そういうのはできますよね、皆さん、数値目標は。まあ、目標設定とかね、どこでも言ってる話なんで、聞いたことあると思いますが、で、ここからどうするかです。じゃあ、正直僕まだ年収5000万見えてないんですけど、ここからどうするかというと、中項目を決めます。あ、ちなみに、これ、報告があるんですが、僕来年からブログの先生辞めます。何か言いましたけど、そんなに驚かないかった。まあ言ったからか辞めます。コンサルはしなくなると思います。なんでかって言ったら、ちょっともうケンさんと一緒なんですけど、あの法人の方の仕事がだんだん増えてきてて、そっちの方に時間使いたいので、ブログ初心者の方に教える企画はもうやらなくなると思います。だからどちらかしたらプロデュース側、だから僕はですね、今YouTube とかカメラ転売教えられませんけど、それをやってる人のプロモーションとかプロデュースができるんですね。カズさんはじゃあどうやってコンサルで稼がせる、カズさんのコンサル生が言うこと聞きません、じゃあそれをどうやって教育するかとか教えれます。ノブさんの YouTube の塾を開きました、1000万稼ぎました。でもノブさんの YouTube の塾の生徒たちは言うこと聞きません。 あんまり稼げません。それは教えられます。なんでかしたら抽象的だからです全部。でも YouTube のノウハウは分かんない。マジさんもスロットの先生、僕より全然稼い、もちろんスロットでは稼いでるけど、そのマジさんをプロデュースすることができる。こっちのプロデュース業、コンサル業の方をもうちょっと頑張って、さらにあの会社の法人化の方ですね、法人コンサルの方を頑張ろうかなということで、ネットの初心者のコンサルはおそらく今回が最後になりますので、ぜひ、あ、ちなみに今いる方は教えますよ。新規でやらないってことね。新規でまたゼロからアドセンス取りましょうとかっていうのはおそらく皆さんに振ります。だから竹さんとか秋さんが先生になれるんだったら、いや、コンサルの秋さんに習って、ごめんね俺やってないから泉くんに習ってとか振ります。で、自動化のコンテンツっていうのはできるので、これはやっていこうかなと。あの、自分が動かなくていいからですね。あと、ウェブコンサルっていうのはさっき言った法人の方のコンサルです。あと、福岡のスクールはもうちょっとやろうかなと。こんな感じでですね、5000万のためにどうやっていくかって決めるんですね。ちなみにこれまだ足りてないのかな ?3500 万くらいです。4500万。あと500万足りてないので、ここからどうしようかなってまた考えなきゃいけないんですけど、こういうふうに目標を立ててください。まあ、それぞれのステージがあると思いますが、泉くんだったら来年1000万にする。1000万の内訳をどうするかとか、バンド活動どうするかとか、っていうのを2017年の年末どうなってたいか。去年の今ぐらいに今の自分に慣れてたら OK なんですよ。慣れてますか？結構なったよね。一昨年に比べたら全然。ハドさん慣れましたか？お、素晴らしい。お、すごいですね。ぜひその目標設定術をアウトプットお願いします、後で。という感じでやっていきます。そしてちょっと僕の話になりますが、コンテンツ販売って言って、ちょっと今まだ情報発信してない人は分かんないかもしれませんが、僕今こうやって話してる間もメルマガ登録してくれると勝手に物が売れたりします。それはさっきケンさんも泉くんもやってるって言ったと思いますが、そういうのをもうちょっと増やしていこうかなと。今僕がアドセンスステーションってやつ売ってて、それを月間50本売って75万円して、ネタ配信ってサービスやってて、それを50本売ったら15、まあ、これはもうほぼいけるんですけど、あと新しくやりたいのはこのメルマガコンテンツを作ろうかなと思って、来年から。本当は今年やるって言ったんですけど、結局できなくてやってないんですが、こういうふうに細かく目標を決めていきます。さっき言った、わかります？大項目決めて、中項目決め、この5000万のために何するか決めて、これとこれとこれやるよって決めて、ざっくりですよ、これ。まだわかんないんで。その中での、これはどうしていくかって具体的に決めていくと。これが落とし込みってやつです。フランクリンとも似てるんですけど、目標設定の仕方ですね。そして小項目を決めていきます。例えば僕だったら、1日ブログから10人の集客、これまだ2、3人しかできてないんで全然足りてません。1日3000 PV 集める、これもまだ1日、この間 PPC 使ったら3000、4000いくようになったんですけど、素では200とか300なんで、まだ全然足りていません。ブログを1ヶ月で10記事更新。先月3記事しましたが、1記事ダメ、あ、ペナルティーお金払わなきゃいけない。ブログの集客チームってやってて、1週間に1記事書かないと罰金4000なんですね。僕と飲み吉さんが罰金4000でした。もうしょうがなかった、あれは。マカオで遊びすぎました。で、PPC でね、これ結構ね、今年2016年やるって決めて結構できたことなんですけど、まだちょっと足りない部分があるので、集客を改善改良していこうかなと。すみません、これちょっと僕の今やってることなんで、わかんないところは飛ばしていいです。これ1年できませんでしたね。メルゾーに新しいレポートを掲載、1月まで。まあ、ちょっとこれまたやらない可能性が高いですね。というふうに、いや、まあやるやらない関係なく、とりあえず立ててみるんですね。そのうち何パーセントできるか。これをぜひやっていってください。で、立て方わかんないとか、立てた後にどうしたらいいかっていうのはもちろん相談いただいて結構なので、大項目、中項目、小項目決めて、これをやっていきましょう。ここまで大丈夫ですか？あれ気づいた。ということで、まだまだ時間がありますので、計画を立てて動く人と、なんとなく頑張る人、本当に結果が変わりますので、で、大体の人がですね、来年になってから決めるんですけど、実は遅いです。 今年中に、特にコンサル生持ってる方もいるので、このタイミングでやろうと思ったんですけど、今月中にやった方がいいですね。来年の目標は遅くても12月末まで、年賀状出すぐらいまでにはやっといた方がいいです。で、それを大事なのが、忘れないように紙に貼っとくことなんですよ。大体の人立てるんですけど忘れます。まあ、僕も立てて貼ってるけど忘れて何個やってないこともあるんですが、それでもやってないなっていうことを思います。あ、自分これできなかったなってことし、それはそれでまた来年やればいいだけなので、必ずそれを貼ってください。紙に、目に見えるとこできれば。泉君貼ってますか？
貼ってないんですけど、あのいつも見える
ように。そうそう、スマホに載せておくともいいですよ。壁紙に載っけとくとか。
僕寝てる時の天井です
か？おー、いいねそうそう、そういう工夫がすごい大事。大体稼ぐ人は工夫してます。もちろん天然でそんなやらなくても稼ぐ人いるんですけど、藤本宅貼ってなかったね本当貼ってみてください。変わります。紙に書いて貼るだけとか、スマホの壁紙にするだけ。よくスマホの画面になんか欲しいものを貼っとくと買えるよというのもそうです。見てたら欲しくなるんですよね。秋さん、たくさんやってますか、そういう工夫は？
スマホに一時期その目標の設定を書いてました、
うん、
年末、12月30日まで30日設定。ただ毎回起動するとき暗証番号をしてて、その押すところの画面になってしまって、ちょっとこう邪魔になって、それで外して
ます、はい理由がさすがですね。あとおすすめなのは、こうやって稼いでる人いっぱいいるでしょ。僕なら、僕が竹さん、秋さんなら翔さんとかにお願いして、すいません翔さんね、そのアドセンスで2500万稼いだ報酬画面ちょっと見せてもらえませんかって言って、それしゃべらせてもらって、それ見てモチベーションにするとか。
よろしくお願いします。
わかります。こういうね、工夫しないですよ、みんな遠慮するでしょ。僕だったら例えばコンサル生でケンさんだから、ケンさん毎月200万稼いでいたでしょ。その報酬画面もし可能であれば見せて、それちょっとキャプチャーしてそこだけ見てやる気出したいんでとか言ってもらうとか。僕のでよかったらいやらしいですけど、今までのペイパルで入ってる 3,000〜4,000万の画面とかあるんで、それ渡して見せることもできますしっていう工夫です。自分がどうやったらやる気になるかな、自分のセルフイメージがどうやって上がるかなって工夫せずに、ただなんとなく今日やる気出ねえなとか、あ、書いても書いてもアクセス来ないわ、はぁーってなっていくのか変えるのかって。だからせっかく特に僕は3期生が一番有利だと思ってて、なんてかさ、1期生2期、1期生って特に僕がまだ大して稼いでない時にコンサル受けてくれてる人なんで、本当にこのコンサル稼げるのかなと思ったんですよ、正直なところ。けど実績出して今みんな稼いでるでしょ。その背中を追いかけれるのが3期生なので、3期生の方はすごく有利だと思ってください。そして先輩方とこうやってこの後飲みに行けて、ザックバラに話して、まあ、ケンさんとかバンバン話しますからね、それ話しちゃダメなんじゃないのかなって聞きながら、コンサル生教えることとか、あのカズさんもこの間サポート飲んでたら、それ言っちゃダメなんじゃないのかなと思って聞きながら聞いてしまったと思って話してくれるんですよ。なので3期生の人はぜひ2期生3期生の方ですね、やっていってください。ということで365日で大きな差が生まれますので、その作業を今から30分40分ぐらいかな、休憩しながらでも結構ですので、来年のまた今日だけ、今日ここでやるのもあれですけど、本当はねどっか静かなところでやってほしいんですが、来年のそれ大項目と中項目ぐらい決めましょうか。できれば何人かにアウトプットしてもらおうと思いますので、2、30分時間作ります。やってみてください。ざっくりでもいいです。コンサル生持ってる人はコンサル生の誰にいくら稼がせるとかでもいいです。